パラキルでございます。今週のテーマはクラウドファンディング企画の続きです。この間いつだったかちょっと忘れましたけど、クラウドファンディングやるよっていう話で、まあ、いろんなこう企画をね考えなきゃなとは思っているんですけれど、まあ時々ねこういう話が来るんですよ。FMC さんも今すごいじゃないですかと、熊本と大阪と2つの拠点で、それで機材だって両方で持ってるわけでしょとかって、すごいっすよねって言って、でいつも柳田慎也もなんで答えるかって言うと、いやーそれほどでもそうですかっていうそういう言い方をしてこう越に浸っているわけですけど、でまあね、おかげさまで仲良くしてくださる方も増えましたし、そのいろんなところで偏ってはいますけどね政治的に偏ってますけどもねまあまあ仲良くしていただいてるわけで、でやっぱ今ネットメディアとして、まあ、それなりに長いことやってますから、まあ一目置いていただいてるわけですけれど、でこれで十分その商業的にやるっていう部分はできるんじゃないのっていうようなことを、そのある程度角度の高い方からも話が出とるんですよ。その一般の方から やればいいじゃないですかっていう無責任な言い方ではなくて、そうじゃなくて、その、他のところで全然なところで商売してますよとかっつってFMC だったらもう全然できるっしょみたいなことを、こうある程度この見識のある人からっていうのはまあ出てるわけですよね。でそういったことで、まあそうね、じゃあ榎田さん今会社員やってますけど、会社員でやっぱもうそれで最後はやっぱ終わらせるご所存かとかっていうようなことを言われたりして、まあ中低会社員っていうのは当然定年がありますからね、はい、うちの会社いつ何歳が定年なのか知らないんですけど私まあ今って大体会社って何、60なの65歳なのどっちなの、大体定年って
65ぐらいじゃないですか。65
なのやっぱ
どうなんですか、60から伸びたんじゃないですか、
分
かんない、
伸び
ましたね、
まあ、大体そうだよね、そういう傾向にあるよね、だよね。だから65までは働かせてくれるのかどうか分かんないですけど、はい、65まで会社員やっていたいかって言ったらそうでもないのね。別になんか今会社員やって何が良かったかっていうと、やっぱりその今いるのは、まあ自分で言うのもなんですけど大会社にいるわけですよ。社員数1万7000人の会社にいるんで、でその大会社の力学とかさ、その何いいところももちろんあるんですよ。これはやっぱでかい会社だからこそこういう福利厚生はしっかりしてんなとか、なるほどなと思うところもあれば、はい、でかすぎてこう小回りが効かないなとかね、やっぱあるわけですよ、いろんなところはね。でいろいろその学ぶところはあって、ただ私の場合飲み込みが結構早いもんですから、大体1、2年で大体のことを飲み込んでしまう、そういう吸収の速さがございまして、そうすると何か、また違うものを吸収したくなるという、まるでこう人食いアメーバの恐怖のアメーバのような人間なので、まあそういったことがあるので、昔、FM 熊本ではアメーバだという番組を作ったわけで、あそこで出てくるアメーバっていうのは、イコール実は私なんですよ。何でもその面白いなと思うふうにずっとこう伸びてって、それを飲み込んで自分の知識に入れてしまうっていう、まあ私はそういう人間でございまして、で、まあ、そういった意味で、まあね、そのいくら若いと言ってもね、もうあと2年で60なわけですよ、で、まあ、もちろん FMC には姉さんという素晴らしい、先達がいるわけで、
まあ、最高齢ですか、
最高齢で、僕はそこにはこう永遠に追いつけないんで
黙
ろ、やっぱ先輩先達がいるというのはありがたいことでございましてね。でまあその姉さんの元気な姿だとかを見ながら、俺たちも頑張っていこうというふうにこう思うわけです。そしてうちのスタッフもみんなそうやってついていくんだっていうふうにね、え木田優子もいつもそういうふうにね言ってますよね
いやそう思いますよ。だってやっぱり、自分より上の人がなんか生き生きとあの ね、活躍してるとそう思いますよね。
木田上優子にしてはまともなこと言いましたね。
はい、なんすかそれ。
いやだからそういうこともあって、まあほら今までもちょいちょいその FMC をさ、そのあのなんかこう、業務レベルに変えようとかさ、会社にしようとかって企画は、出ては消え出ては消えで、今まで多分30数回ぐらいあったと思うんだよね。で、
そうなんですね。
30回じゃ聞かないかもしれないですよ。で、それあったじゃないですか、10年ぐらい前とかさ、もう そうだそうだとかっつっても、あの榎田をあの押し立てて頑張るんだとか言ってたやつだが、全部こうあのはしごを外す能力には長けてた人たちばっかりだったっていう、そういうあの思い出がありますけどもね、で、まあ、そいつらと縁を切って本当正々としてるんですけど、それで今はそういうのはなくて、本当にもちろんあの私に対する意見をちゃんと言う人もいますしね、そういったゆえで、いいチームが出来上がってるっていうのと、それと、やっぱその、今大阪にいるっていうこの環境ですよ。この、やっぱ、熊本のやっぱり都市圏、町の規模で言うと、やっぱきついよね、やっぱ。そのビジネス云々っていう、
きついと思いますよ、
で、やっぱこっち側はそれがこう、実現できるっていうか、場所だなっていうのは思うし、それはもちろん東京の方がいいんですよ、そら間違いなく、東京の方がはるかに環境はいいと思うんですけど、大阪よりは。ただ、それはじゃあ東京でやりたいかっていうと、もう俺東京でやったからもう飽きてるし、それはだからその部分で言うと関西なんですけどね。でまあそういったことでちょっとね、で何をやるかなんですけど、やっぱもうもう俺は放送局なんだろうなと思うんですよ、これは。ラジオなんだろうなと。でじゃあやっぱり榎田新右衛門は何、コミュニティ FM でも作るのとはっていう話で、でもコミュニティ FM でいいのかなっていう、別に電波出す必要ねえなっていうふうにもう思ってて、インターネットラジオでもいいんじゃねえのという、そのまあこんだけモバイルでスマホとかでも聞けるわけですよ。
そうですよね、
でそのさ、もちろんパケ代がとかなんとかっていう問題はあるだろうけれど、そのテレビと違って、その音声だけの場合はパケ代もそんなにかかんないですからね、ぶっちゃけ。だからでそれでいいのか、でもそれ、まあ、すでにやってる人たちもいるし、でうちの特徴というのはどう出せるのか、まあ、もちろん出せる自信はもちろんあるんですけど、まあそういったところで、まあラジオ放送局なんでしょう、多分やるのが。それで収益を得ていくんでしょうということは、やっぱ広告 CM っていうやつになっていくのかな、あるいは事業という形でイベントとかをやっていくのかなっていうのはこう、まあ浮かぶわけですよ。まあこれはもう通常の放送局がやってる手段と同じことになっていくんですけど、その中でじゃあどうやってうちの独自性を出していけるのかなっていう部分で、でそこなんですよ。そこでその新しい知恵を持ってる人たちにまあ、ちょっとね入ってほしいなっていうのがそこなんですよ。もうね、これどんなにすごいこう知識と経験を持ってる榎田新右衛門さんでも、やっぱね、その新しい感覚はないんですよ、さすがに。でやっぱね、その今作ってる若いクリエイターの人たちにも作ってるのいろんな見てますけど、すげえなと思う、やっぱりまあ時代が違うし、今のテクノロジーの違いも当然あるし、そういった中で自分のその能力を出していろんなその YouTube だとかで作品を作ってるすごいのが続々出てきてるっていうのは素晴らしいことなんで、そういった人たちの知恵をやっぱ生かさないとダメですよ。だからいつまでたっても俺たちその年寄り集団でいるのは良くないというね、そこはもう本当強く思っていて、そういう意味でのやっぱり新陳代謝っていうのはやっぱり本当に強化していかなければならんのだろうな。
新陳代謝
です、はい、ということで、
はい、新陳代謝です、
というまあそういう大真面目で考えているので、皆さんのですね、ぜひですね、そういう意見をですね、FMC らしくないアイディアでもいいんです、何でもいいんです、こうしたら面白いんじゃねえのみたいなことで、なんか思いつきでいいので、そういうのをですね、じゃんじゃか送ってくれないですかね。どんな形でもいいです、投稿でもメールでも何でもいいんですけど、郵便でも構いませんので送っていただければと思っております。その上でちょっとね、面白いことを考えていきたいなと。もちろんこちら地元大阪そして熊本でも はい、いろんな人を捕まえては一本釣りしながらですね、そういった人たちからの意見を聞いていくっていう作業をもう特に関西はもう始めてます、でそれなりに人脈が、えのき田人脈がまあかなり増えてまいりまして、太くなってまいりましたんで、いろんな人といろんな話ができるようになりまして、うん、まあ本当に夜な夜な公園に集って、缶チューハイを飲みながら話をしてたりするんですけれど、
いやでもそれいいですね、すごいコミュニケーションが、もう上手にやっぱり師匠取れる方だし、
いや私人見知りですから、
それすごいですよね、どこがじゃ、
昨日もね、あの公園で向こう側でヤンキーの兄ちゃん姉ちゃんがタバコ吸いながら酒飲んでましたけど、はい、それとこっち変わんないぐらいのレベルで中高年軍団が勘違いながらあやっぱさ今のさ日本はさとかって話をしてるという、なんかそういう、うん、
最高じゃないですか、
ちょっと寒かったですけどね、雨上がりで、ということで、まあ、皆さんの知恵をぜひ貸していただきたいというところです。よろしくお願いいたします、で、今日ちょっと短いので曲をいきたいなと思いますけれども、続いて紹介するのもピンクレディでございます、今度は先ほど紹介した、A 枠で紹介したのは Do Your Best、 ピンクレディ16枚目のシングル1979年の12月5日リリースだったわけでありますけれど、その1枚、1個前です、15枚目のシングル「マンデーモナリザクラブ」という曲がありまして、でこれはですね、知らないでしょうね、14枚目のシングル、1979年の9月5日にリリースされました「Kiss in the Dark」という全米発売 の、 全部英語で歌ってる曲がありまして、でこれ全米のヒットチャートビルボードで37位まで上がった、曲なんですけども、これがその1979年の9月9日に、9月5日に、日本で緊急発売になって、でそのキスインザダークの代わりというか代わりで作られていたのが今からご紹介する15枚目のシングル「マンデーモナリザクラブ」で、これが9月5日、4日後にリリースされまして、だもんだから急に2枚出したもんだからこっちが埋没するんですけれど、でこの「マンデーモナリザクラブ」は阿久悠さんと戸倉俊一さんの、まあほぼほぼ最後はもちろん22枚目のシングル O になるんですけれども、最後にピンクレディに大人の歌を歌わせたいということで企画した曲がこのマンデーモナリザクラブで、これの非売品をかけます、今から、
非売品、非売品どう違うんですか、
エクステンデッドバージョンで7分以上あります。で今J-POP が今世界中で大変な勢いで、例えば松原美樹さん亡くなられた、私もお会いしたことありますが、はいはい、松原美樹さんの真夜中のドアが世界中で爆発的な今大ヒットで、あと竹内まりやさんが歌ってるプラスティックラブとか、そういったのがすごい勢いなんですけれど、来ますよこの曲、チェックしといてくださいね。もうすでに来ますよ、来始めてますけど、聞いていただきたいと、この、ディスコバージョン、エクステンデッドバージョンで、ご紹介しようかなと思っております。マンデーモナリザクラブ、
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。